くだらなのんチャンネル。もちもちもちもちもちもちもちもちもちもちもちと10回言ってみました。どうも、のんです。はい、のんということで、今回は前回の続きですね、花咲かじじいを読んでいきたいと思います。前回はですね、おじいさんおばあさん、正直な人のいいおじいさんとおばあさんの飼っている飼い犬ですね、ワンちゃん、シロがですね、ここ掘れワンワンと言って、その場所を掘ったら、正直おじいさんたちは小判を手にし、急にお金持ちになったと。それを羨ましがって、隣に住んでるいけない欲張りのおじいさんがですね、シロを借りて、すごい力づくでやらせたわけですよ。結果、八つ当たりでクワでシロを殺してしまうと。しかし、その、シロのね、お墓のところに植えた松の木がうんと育って、それをね、切って薄にしたら、今度は餅をつけばつくほどお米が増えるっていう見事な展開になったところで、終わりました。その続きをね、読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。すると今度もお隣の欲張りおじいさんとおばあさんがそれを知って羨ましがって、またずうずうしく臼を借りに来ました。あ、これどう思います?それを知ってってきっとね、正直なおじいさんおばあさんって別に増えたからといって自慢とかはするような人じゃないと思うんですよね。僕の思い込みかもしれないですけれども。っていうことはきっとね、その溢れ返ったお米をお隣さんにいっぱいあるからどうですかって渡したんじゃないかなって、その時に、なんであるんってね、欲張りおじいさんおばあさんが聞いて、こんなことがあってねってなったので知ったんじゃないかなって僕は推測してみました。で、臼を借りに来たと。人のいいおじいさんとおばあさんは、今度もうっかり臼を貸してやりました。優しいね。臼を借りると早速欲張りおじいさんは、臼の中にお米を入れて、おばあさんを相手に、ペンタラコッコー、ペンタラコッコーと突き始めましたが、どうしてお米が湧き出すどころか、今度もプンと嫌な匂いがして、中からうじゃうじゃ汚いものが出てきて、臼にっていう部分はですね、ちょっと説明書きの部分を読んでしまいました。失礼いたしました。臼に溢れて、外にこぼれ出して、やがて台所いっぱい汚いものだらけになりました。欲張りおじいさんはまた癇癪を起こして、臼を叩き壊して、薪にして、燃してしまいました。これまた仮門を壊すじいさん、素晴らしいっすね。これ、僕気になるのはね、叩き壊したんですよ、臼を。なかなかできることじゃないと思うんですよね。クワでやったんですかね。腕、捨て、空手チョップみたいな感じで臼割ったんですかね。臼って結構分厚くて重くてなかなか割れるようなもんじゃないんじゃないかなって僕は思うんですけどね。薪にできるぐらいまで細かく叩き壊したってことですもんね。恐ろしい力の持ち主でございます、欲張りおじいさん。正直おじいさんは臼を返してもらいに行きますと灰になっていましたからびっくりしました。言ったよね。貸したもん燃やされてんだもん。びっくりだわ、そりゃ。でも、燃してしまったものは仕方がありませんから、がっかりしながら、ザルの中に残った灰をかき集めて、しおしお家へ帰りました。優しいね。何も問題ごとにせずに、見逃すっていうんですか?許すっていうか、本心はわかりませんが、大ごとにはせずに帰っていったんですよね。おばあさん、白の松の木が灰になってしまったよ。こう言っておじいさんは、お庭の隅の白のお墓のところまで灰を抱えて行って巻きますと、どこからかスースー暖かい風が吹いてきて、 パッと灰をお庭いっぱいに吹き散らしました。するとどうでしょう、そこらに枯れ木のまま立っていた梅の木や桜の木が灰をかぶると、みるみるそれが花になって、よそはまだ冬の最中なのに、おじいさんのお庭ばかりはすっかり春景色になってしまいました。あ、ここであのね、花坂じじいだったり花坂じいさんって呼ばれてるような代表的なところに近づいてきてるんじゃないかなって僕は感じてきましたよ。おじいさんは手をたたいて喜びました。これは面白い、ついでに一層方々の木に花を咲かせてやりましょう。そこでおじいさんはザルに残った灰を抱えて、花坂じじい、花坂じじい、日本一の花坂じじい、枯れ木に花を咲かせましょう、と往来を読んで歩きました。あ、じゃあこれって結構近くに村っていうか、そもそもおじいさんの家とかも村の一角みたいな感じなんですかね。そんな感じがします。すると向こうから殿様が馬に乗って大勢家来を連れて狩りから帰ってきました。殿様はおじいさんを呼んで、ほう、珍しいじじいだ、ではそこの桜の枯れ木に花を咲かせてみせよ、と言いつけました。おじいさんは早速ザルを抱えて桜の木に上がって、金の桜さらさら、銀の桜さらさらと言いながら灰をつかんで振りまきますと、みるみる花が咲き出して、やがて一面桜の花盛りになりました。このシーンですね、僕の花坂じじい花坂じいさんのストーリーの代表的なシーンっていうんですか、この記憶が一番大きいですね。あと全然関係ないんですけど、ちょっと桜桜って言っているとですね、あの乃木坂46ファンの僕としては遠藤桜ちゃんっていうところに関連づいてしまうんですよね。はい、その話はしません。するとね、ちょっとそれだけでこの回が終わってしまうんでねはい、すいませんでした。続きいきます。殿様はびっくりして、これは見事だ、これは不思議だと言っておじいさんを褒めて、たくさんにご褒美をくださいました。あ、すごいね、これだけでもやっぱご褒美くださるんですね。感動すると、これおじいさんどんどんお金持ちになってません？ご褒美って何だったんですかね、気になりますけどさ。あのね、シロが小判見つけてくれた段階でお金持ちになってるんですけど、そこから何かね、あの物買ったり豪華なもん食べたりっていう描写ないんでね、どんどんお金貯まってってんじゃないかなって思います。あ、ここから何ちょっとね思っちゃった、この花坂じいじいで出てくる正直おじいさんとおばあさんが、こうやって城のおかげでたくさんのお金を生み出しもらい、で引っ越しをすると、でそこから山を買って、持ち山ですよ、持ち山ね、川の近くに住んで山を持って山に芝刈りに行って、ね、川へ洗濯へ行って、桃がどんぶらこと流れてきて桃太郎の誕生みたいな、実はつながってるんじゃないですかこれ。あ、そんなこと思っちゃいました僕。これだけいいことばっかりね与え続けてる方たちですからね、そうやって、ね、子供を授かったんじゃないかなって思ったりしました。するとまたお隣の欲張りおじいさんがそれを聞いて羨ましがって、残っている灰をかき集めてザルに入れて、正直おじいさんの真似をして、花坂じじい花坂じじい、日本一の花坂じじい、枯れ木に花を咲かせましょう、と往来を怒鳴って歩きました。怒鳴って歩きましたっていうことですよね。いやー、真似したがりっすね、新しいことしたらいいのにね。すると今度も殿様が通りかかって、こないだの花坂じじいが来てたな甘神ですがお許しくださいまた花を咲かせてみせよと言いました。 欲張りおじいさんは得意らしい顔をしながら灰を入れたザルを抱えて桜の木に上がって同じように金の桜さらさら銀の桜さらさらと唱えながらやたらに灰を振りまきましたが一向に花は咲きません。ちょっとねスルーしましたけど、桜の木に上がるほど元気なおじいさんです。はい、続きいきます。するうちどっとひどい風が吹いてきて灰は遠慮なしに四方八方へバラバラバラバラ散って、殿様やご家来の目や鼻の中に入りました。そこでもここでも目をこするやらくしゃみをするやら頭の毛を払うやら大変な騒ぎになりました。殿様は大層お腹立ちになって、偽物の花咲かじじいに違いない、不届きなやつだと言って欲張りおじいさんを縛らせてしまいました。おじいさんはごめんなさいごめんなさいと言いましたが、とうとう牢へ連れて行かれました。おしまい。最後かむというところで読み終わりました。はい、ちょっと最後ね、まあちょっとね真似して違う何花咲かじじいじゃないってバレましたけれども、それで牢に入れてしまわれるっていうのは、まあ、今までのね行いからしたらまあ納得ですが、殿様もすごく何この感じってさ、あのスーパーじゃないやファミリーレストランとかでちょっとねジュースかけちゃったからじゃあ逮捕じゃってなるぐらいの勢いですよね。もっとお話ししたいので次もちょっとだけお話ししたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。次行きましょう。またねー。